神様は私の夫を9ヶ月前に天に召されました。ご存知の方が多いですけれども、急性のがんでした。前夜式と葬儀で大沢正義先生は夫の幼少期から老年に至るまで信仰を導いてくださった神様のご計画を説教してくださいました。その後はどうしても死とか老いることについて考えざるを得ませんでした。70歳を過ぎると体力も知力も衰えますし、気力も衰えます。私もその老化の道を確かに歩んでおります。先週の礼拝でも大切な聖書の箇所を途中までしか読みませんでした。このように思い違いをし、確認の動作を怠る、まことに怪しく危険な状態です。この老齢の身で8月に説教することになりました。老いと死を考え、夫のことを思い返すうちに与えられましたのは、先ほど読んでいただきましたローマの信徒への手紙5章でした。夫は人生の終盤で信仰の確信を与えられました。このロマ書でパウロが、このキリストのおかげでこの信仰の恵みに導かれた、そして神の栄光に預かれる希望を誇りとすると語るのを読み、夫は信仰を告白して希望をいただいてから神様の身元に召されたこと、本当に良かったと改めて思わされました。このロマ書の信仰による義をもっと深く理解したいと思い、聖書仲介書を探し本棚を覗きました。私はそんなにたくさん本は持っておりません。仲介書なんかないだろうなと思っておりました。ところがあったのです。それは55年前のことに遡りますが、私は東京の信濃町教会に通っており、その時高倉徳太郎著作集5巻が編纂されて発行されました。前のオリンピック、東京オリンピックの年です。当時信濃町教会の牧師は福田正俊牧師でした。そして東京神学大学の石原健、佐藤俊夫、井上義雄、熊沢義信、この先生方が、私がちょっと思い出すだけでもたくさん礼拝に来ておられました。そしてこの方々が東京神学大挙げてこの著作集に関わられ、取り組まれ、発行できたという興奮が信濃町教会に満ち溢れておりました。それででしょうか、その本を私は何を思ったか5巻とも買ったのです。当時東京での寮生活が1万円で足りる時代に、1冊850円の本を5冊揃えて買ったのです。またそれ以上に呆れたことに、それを全く読まずに御書を大事に引っ越しの度に運び本棚に入れておいたのです。まあ何度か読もうと思いましたが、字が小さい、難しいということで、いつか今度そのうちにその気になったら と手に取っては本棚に返しておりました。全く宝の持ち腐れでした。しかしこの五巻目が聖書教講義ロマ書だったのです。高倉先生はこの本の序論にアウグスティヌスやルターをはじめ古来の何人ものキリスト者がこのロマ書という源泉から泉から霊的命を汲んでいると書いておられます。神様がパウロを選んで用いられたご計画に引き込まれて私は読みました。本当に不思議なことに小さな字が読めるのです。難しくて集中できなかったのに頭の中に心の中に何とか入ってくるのです。これは自分の力ではなく老いという弱さの中に神様が働いてくださったと本当に感謝せずにはいられませんでした。では具体的にロマ書で語られている御言葉を味わって恵みを共にいただきたいと思います。さてパウロが語った福音は信仰によって救われるということでした。一節のこのようには一章から四章までの人間の罪、それに対する神様の裁きが書かれています。しかも私たちのどうしようもない罪を神様は一人のイエス・キリストを私たち人間そして人類の罪の肩代わりとして十字架につけて死なせた。そして死に値するこの私の罪も十字架のゆえに許してくださった。これが神様の恵みです。これが福音、良い知らせだと書いています。ここでの罪は法律に反するとか道徳的な意味ではなくて、私たちの心が神様の心を離れ、神様なんて関係ない、私は私のしたいことをして何が悪いと自分が神様になってしまっていること、これが罪です。そして自分は正しいと思うことです。間違っていない、私は正しいと。実はこの手紙を書いたパウロがそうだったのです。パウロは自分が正しい、イエスは間違っている、だからイエスを信じている人を捕まえて牢屋に入れる、時には殺してもいいのだ、これが神様に喜ばれることだと思い込んでいました。ですが十字架で亡くなったイエス様がこのパウロに天から語りかけられ、そこでパウロは改心させられたのです。ここでパウロは神様の霊的祝福をどのように受けたかをこの2節で喜びにあふれて伝えています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。3節ではそればかりでなく苦難をも誇りとしています。使徒言行録の9章9節でイエス様の声を聞いたサウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかったとあります。高倉徳太郎先生はこのパウロの様子を次のように表現しております。これを罪悪にもだえもだえし、彼の魂がキリストとその十字架なる 客観的事実にぶつかって全く解決せられ、平和と歓喜とを中心から味わったのである。まあなんと高尚な難しい文でしょう。パッと聞いただけでは何のことだか分かりませんね。でも私はこの解説を本当に感動しながら読みました。まあこれを優しく私流に言えば、パウロはこの罪にもだえ苦しんだ、そしてキリストのその十字架を客観的事実、本当の真実だと確信し、十字架によって許されたことが分かった、その喜びを心から味わった。まあこうなるのでしょう。人は行いではなく信仰によってのみ救われると、この福音を喜んで伝えずにはおられなかったのです。この後パウロは牢屋に入れられ、迫害され、苦難を嫌というほど味わいました。しかしこの苦難を誇りに思い、3節4節で、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということをと書いています。5節で、希望は私たちを欺くことはありませんと、キリストの十字架による罪の解決を救いの希望だと語ります。6節から11節まで、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、十字架の死の時に、不信心な者のために死んでくださった。私たちが罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。さらに11節では、今やこのキリストを通して和解させていただいたからですと、主イエスの取りなしを語ります。私がここを読むと、父なる神様が一人子イエス様に、頼むから死んでくれ、頼むから十字架にかかって死んでくださいと頭を下げてお願いしておられる光景を想像してしまうのです。そして特に私の心を捉えて離さないのは、少し戻った五節の後半です。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですという、この福音です。つまり神の愛が注がれている、聖霊が働かなければ私たちは何事もできないのです。聖霊によって御言葉が私たちのうちに入ってとどまり働き出すのです。その時には必ず祈りが伴います。神様の御心を聞いて聞く祈りに聖霊は働いてくださるのです。それはイエス様の代わりに来てくださった聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。この度私がこの長老説教をするという重荷によって、私に聖霊が働いてくださったということを教えられました。老いて惨めな思いをしていたものに、55年前から本を備え、その上 失敗しても老人だから仕方がないと、いろんなことを諦めているものに、小さな字が読め、理解させ、語れるよう口を開いてくださったのです。これは私だけでなく、ここにおられるお一人お一人に神の愛が今も働き続け注がれているということだと確信させられ、この喜びの経験を証ししたいと心から思いました。私たちには苦難があります。そして苦難に立ち向かい、その厳しさを味わっているとき、また反対に平凡極まりない生活の中でも精霊の働きを待ち望みたいものです。7月の終わりの説教で大沢正義牧師は、主イエスが先回りして死んでくださった、そして私たちを待っていてくださる、苦しみも恥もイエス様は先回りしてそのお姿を見せてくださっていますと、慰めに満ちた説教をしてくださいました。その上、死を信じる者を愛の神様は、この死ぬべき命に復活の約束があると希望を与えてくださっています。私たちは恐れずに希望をいただきながら、この老いの時を生きましょう。若い方たちはさらに新しい希望に生きていただきたいと、イエス様による希望に生きていただきたいと思います。ここで最近聞いたイタリアの話を紹介いたします。病院に一人の老神父がコロナに感染して入院してきました。彼は自分が病気を発症しているのに、自分の死を目の前にしながらも他の瀕死の病人のベッドを回り、癒しの祈りをし慰めていました。そこに信仰には全く無関心の若い医者がおり、その老神父の姿に今までの自分の神様への不信仰が罪であった、それに気づかされ、悔い改めに導かれました。そしてイエス様を信じるものになりました。老神父はコロナウイルスのため亡くなりました。その若い医師はいつか自分も感染するという恐れの中で、新しい命に生きるものに変えられました。神様は消えそうな命をもってしても、神がこの世に贈られる贈り物とすることができるお方です。そのように私たちにもそう生きることを求め、そうせずにはおられなくさせ、そしてそれを喜びとさせてくださる。これがキリストに極まった神の愛なのです。私たちはそのキリストの命に生かされているものです。私は命ある限り、愛の神様が私たちと共にいてくださることを喜んで、主を褒めたたえていきたいと思います。また用いていただけることがあれば、その時は栄光を主にお返しして生きていきたいと願います。祈ります。愛に満ちたもう父なる御神様、この乏しいものがここに用いられたことを感謝いたします。どうぞ私たちの歩みの終わりまで聖霊を注ぎ続けてください。そして 私たちを用いてください。主が世の終わりまでにまで共にいてくださいますよう切に祈ります。この祈り、イエス・キリストの死なの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。